どっちみち命をかけるんであれば、
そうです、
本当にこう夢を、夢
を。だからもうますますですね、がんということになってですね、なるほどと、親父の方にもおふくろの方にもがん患者なんか一人もらうのに、こういうがんになるの、そういうこともあるんです、そんな見苦しみもあるんだと、がんで死ぬかもしれない、なるほどと、もうそれだったら、もう、まあ、結局、まあ、その段階で私がはっきり分かったのはですね、まあ、結局この宇宙の中で、あるいはこの地球の中で、あるいはこの世の中の中で、1秒先、0.1 秒先を保証されているものというものは、何一つとしてないということがはっきり分かったわけですね。分かりやすければ。
はい。
で、それを言うと、皆さん一瞬ポカンとするんですけどね、私の言うのは極めてシンプルな話なんですよ。例えば、世界で一番権力あると言われているアメリカ大統領、オバマさんであれ、世界で一番お金持っているビル・ゲイツさん、スティーブ・ジョブズであれ、1秒先、一瞬先を保証されたものは何かこの中にありますかと。この宇宙の中に何かそういうものが一つでもございますかと。何にもないってことは気分かったんですよ。何にも保証がないと。で、そこまで言うと皆さんさすがに1秒というとまた皆さんだったらコンフューズしますから、で1秒と言ったら分からないんだったらね、1年先としましょうかと。3年先としましょうか。3年先にあなたが元気でいる保証はどこにありますかと。あなたがピンピンしている保証はどこにありますかと。だからもちろん私もですよ、自分が80歳までは元気で生きておれるという確信は持ってます。80歳まで元気でいたいと、
はい。
元気で長生きしたいと。そういう思いは強烈だと思う。でも残念ながら、それを保証してくれるものは、何一つしてないですよ。残念ながらないですね。これはないんですよ。だから、たまに私も、地方の成人式に例えば公演に呼んでもらったりとかですね、来賓で。あるいはその、どっかの高校、中学の卒業式に、来賓で、まあ、卒業公演してくださいみたいなことで呼んでいただくんですけどね。で、呼んでいただいたら、例えばそういう時にはですね、例えばまあ、その地方の成人式だったら、市会議員と地元の方が LINE で来られてですね、皆様、今日20歳ですか、おめでとうございます。成人式おめでとうございます。皆様には無限の可能性がありますとおっしゃるんですけどもね、私は別にそれに水を差すわけじゃないんですけどね、私の話というものは、皆さん20歳ですかと、無限の可能性、どこにございますかと。そんなものどこにありますかと。それを誰が保証してくれますかと。あなたたちのお父様ですか、お母様ですか、学校の先生ですか、ダライラマですか、ローマ法王ですか、比叡山の偉いお坊さんですか、日本の総理大臣ですか、あなたの人生誰が一秒先保証してくれますかと。誰も保証してくれないですよと。ないですと。絶対にないですと、
はい。
保証なんか誰もできないと。だから、あなたたちは20歳、私が51ですかと。
はい、
じゃあそれであなたたちと私の差は、まあ、31歳年の差がありますよと。でこれは普通に順調にやったらお互いの持ち時間、まあ大体日本人の男性の平均寿命がまあ78、80歳ぐらい、まあ大体あと私は20、20、30年あります。皆さんは20歳だったらあと60になるかもしれないけども、残念ながら一瞬先というので分からなければ、来年あるいは5年先10年先にあなたたちが健康で元気で生きている保証が誰がしてくれますかと。誰もしてくれ、絶対しようないですよと。もしあなたたちに可能性があるというならば、あなたたちが自分で努力して作る以外に何もないですよと。ということは、51歳の私だろうが、結局その、まあ言い方悪いけども、一寸先やにという言い方はあまり良くないですよ。保証がないということでは全く 50-50 ですよと。わかりやすく言えばと。可能性ということでは一緒ですよと。あくまでも順調にいった場合のみ、持ち時間がその程度ありますよということで、残念ながらその保証はどこにもありませんよと。これが宇宙の、宇宙と言ってわからなければ、世の中の現実ですよと。こういう本当のことを私は言うわけですね。そう、皆さんが、という顔されるんですけどもね。でもこれは私は間違いない真理だと思いますよ。
まあ、今、この瞬間生きてるっていう意味では、その、同じです。
まあ、そうなんです。で、例えば、二十歳だから順調に行けば私より長生きするでしょうけども、でもそんな保証はないですよ。二十歳の方が、18歳の方が来年生きてる保証、今晩生きてる保証、どこにもないですよ、そんなものは。でこういう話をですね、私が 3.11 の前にね、やたら講演でやったらですね、皆さんへーという顔だったんですよ。へーそうですかと。あなたたちね、いや皆さん、今日例えば今晩でも地震が来ない可能性、例えば私なんか阪神大震災で私の実家というのはもうコッパみじんに 0.1 秒で全部なくなったんですけどね。まあそんな私にとってはもう大した問題じゃないんですけど、家がなくなることぐらいは。でもそんなのが例えばいつ来るか分からないですよって言った まあ確かにそうですねとか、これが、まあ、3.11 ぐらいから直後はですね、うん、私がこういう話をすると皆さんちょっと本気で聞いてくれるようになったんですよね、うん、ただでもやはり人間というのはですね、うん、やっぱり忘れる動物なんですよ、うん、峠の方たちなんていうのは東北の大震災なんていうのは、うん、遥か遠い東北の話ですよと、うん、なんか関係ありますかと、うん、まあ、皆さんそういう顔なんですよ、
うん、
でも私から言わせてもらうと、まあ、ずっと、まあ、命をかけて、
うん、
これは別に私は好きで命をかけてるわけじゃないんですけどもね、私が好む好まざるに関わらず私の人しかない命をかけて 8000m 登るということは命かけざるを得ない、私と一緒にロープを結んだ仲間ですね、ロープを結んだザイルパートナー、これがおととし、2011年の10月までですね、まあ、58人亡くなったわけですね、私とロープを組んだ仲間です。これは58人の方が死にました、
うん、
だから知ってる方なんじゃないの、これ何百人で死んでますよ、毎年毎年コンスタントに毎年毎年人が死んでいきますよと。
うーん、
で私にも、まあ、この本にまあ書いてるのに長尾さん書いてくださった、私にも何かの死にかけて、
うん、
まあ、私を助けて死んでいった男がもうこの17年間エベレストの 6500m の雪の中に未だに埋まっておりますと。
うん、
まあ、ロブさんという男が、
うん、
これはその時はまあ4人でおってですね、うん、4人でおってエベレストの 7500m の雪、もうちょうど見えてるあの斜面のちょっと下ですね、
うん、
そこで 8000m ぐらいから黄金雨が来て、私のみが助かって今は逃げて、はい、残り3人はもう死んで、うん、私の唯一のパートナーというものは未だに17年間エベレストの 6500m の雪の中にずっと埋まったままですと。まあこれが現実のあれですよ。
いやでもあの緊急事態の時にまず仲間を助けようっていうふうなことを書かれてたんですが、そういうことができる人間ってすごいですね。
結局ですね、まあそれなんで、まあ彼がそういうことをやっぱりやってくれたかっていうと、まあ一つにはですね、まあこれはちょっと話がずれるかもしれないですけどもね、例えばその外国人というものが 8000m 行った場合ってのはやっぱりその現地のネパール人に対して、ネパールというのは世界最貧国の一つですよ、
うん、
世界最貧国の一つ、世界最貧国がどういう現状かというと、国民の平均年収、18歳以上の方の国民の平均年収というものが、まあ、当時は250ドル、まあ2万5000円だったわけですね、年収が。年収が2万5000円でございますと、月収は何部ですかと、2500円ですと、朝から晩まで泥まみれになって働いても週までサンダル一つ買えませんと、5ドル一つ買えません、これが世界最貧国になるわけですね。で私もそういうところで、まあ、人生の半分を、まあ、ずっと生きてきたんですけども、それに対して大体その日本からあるいはヨーロッパの登山隊が行ったらですね、大体やっぱりそれは雇い主と雇い人みたいな関係、もちろんそれは現実なんですよ、我々はお金払って雇ったわけですから。ただ私はそういうものが嫌で、特に例えば食事をするところベースキャンプ 5000m でベースキャンプを作ってですね、まあ、テントプレスをいっぱい、テントいっぱいあって食堂テントを作って、まあ、そこで大体 8000m 登るんであれば短くて1ヶ月長くて2ヶ月ぐらいそこをベースとしながら上部に、まあ、攻撃をかけるわけなんですけど、でその高度でやはり生きていく中で、私はやっぱりその大体もう食事なんかみんな別なんですよ。日本人は日本人単位のみの食堂テントで庭食を作ってもらったりとか、ヨーロッパ人はヨーロッパ人のみの、もちろんメンバーの食事はメンバーでして、で現地のスタッフがもうキッチンテント台所テントであんたら現地の飯食いなさいと、
うん、
これが通常なんです。私はもうこれが嫌だったんですよ、
うん、
お互いにやっぱりこれはやっぱりロープを結ぶということは 100% 命を預かるということなんですよ。100万%です、これは。だからなぜロープを結ぶかということですよね。これはなんで、例えば私と加藤さんはなんでロープを結ぶか、これは危険で極まれない岩壁や氷壁に挑む、雪崩が出そうな斜面に挑むにあたって落ちる可能性があると。でいやこの場合私が落ちたら加藤さんがなんとか命を、人しかない命をかけて私を死ぬ方で飛びましょうと、逆に加藤さんが落ちたら私が命をかけて加藤さんを飛びましょうと、このためにロープを結ぶわけです。危険で困難な場所だから、垂直の岩壁で落ちたらたまったもんじゃないから、それはお互いにロープを結んで安全を確保します。ただですね、このロープというものが順調にいったらいいんですけどね、これが結局私が落ちました、加藤さんが止めるのに失敗して、例えば2人ロープを組んでました、3人ロープを組んでましたって吹っ飛んで死ぬってパターンがめっちゃくちゃ多いんですよ。ロープを組んだことによって加藤さんと私が一緒の命日になりました。このパターンがやたらめっちゃ多いんですよ。私ども先輩なんかもロープを結んで、まあ、皆さんロープを結んだ場合に皆さん死にましたと。私がまあ昔ね、もう冬のアラスカに遺体をご遺体回収しに行ってアンカレッジに まあ、もちろん私一人じゃないですけどね、3人のご遺体回収するというのは、やっぱそのご遺族の方にアンガリジキとまでダビにしたこともあったんですけどもね、あるいはヒマラヤで、いろんなご縁で、まあそういうレスキュー頼まれて、26人の方が亡くなって、私が、まあそういう捜索対象ということで、まあ現地でダビにさせていただいた方もいっぱいおるんですけどもね、結局そのロープを組むというのはやっぱりそんだけのリスクがあるということですよ、ね。ロープを組むということはもう結局、映画じゃなくてロープを切るなんて時間なんかないですよ。一瞬ですよ。パンパーンって一瞬でもうみんな吹っ飛びますから。結局ですね。だからロープを組むというのはもう間違いなく自分の命を 100万%、相手に預けて、相手の命を私が 100万%預かるということになるわけですね。で、これにその私のパートナーというのは当時、現地のシェルパの方。これでやっぱりその食事も別にするというのは私はこれはもうとんでもない話だと思ってたんですよ。だから私は日本食なんかも大体日本から梅干し1個も絶対持っていかないと。ネパールならネパールの原食しか食べない。で、現地の言葉をしゃべって、彼らと一緒にやりましょうと。で、まあ、そのエベレストの事故の後に、まあ、4人のうち、まあ、結局私がの3人が皆さんみんな死にましたと。私はまあ一瞬、なんとか逃げて助かりましたと。で、なんでその私のパートナーが、その時にその流れを指上でビーンと教えてくれたかっていうと、まあ、ある方がですね、いや小西さんね、おそらく小西さんが一緒の飯を食ってね、一緒にやろうじゃねえかと、やっぱりそういうことやってるからね、ロブさんもなんか感じるものがあったんじゃないかと、そういう話は後から言われたんですけどもね、これが、いやいや、飯は別だよと、君たち別だよと、わしらはここで日本食だから、君たちはそこでね、そちらの台所テントでね、キッチンテントでね、原食ってなさいと、ご飯に豆のスープかけて食ってなさいと、わしら日本食出しなさいと、皆さんこうやってやってるんですよ。そういうことやってると、おそらく彼がその今の際に、亡くなる瞬間に、なだれを、彼が必死でね、死ぬ瞬間になだれを私に教えることもなく、やっぱり死んでいったんじゃないかと。でもやはり、それがあったから、彼は亡くなる瞬間でも、まあ必死でその、まあ、なだれを私に教えながら死にましたと。そういうのがあったんじゃないですかね。まあこれはちょっと話が脱線しますけどね、健康法から
は。すごい、あれですね、その信頼関係が、そうですね、同じ釜の飯を食うってことで、心を開いてくれたんですね、ネパールの方も。
まあ結局ですね、同じものも食べない、あるいは言葉もわかりません。金で雇ってんだから、命かけて働けるって言うと、やっぱりなかなか人間っていうのは、まあ 90% ぐらい力出しますよ。ただ 100% ぐらいの力出さないですよ。
時間の余裕があって、その人を助けるって言ったら、なんかその、理性でできますけど、
やります
瞬間的な反
射で。自分が死ぬ瞬間に、なんとか、自分のその、パートナーに、に対してやっぱりやるっていうのはやっぱりそれはもうわずかもう本当に流れって、もうあの時の流れってのはわずか2秒ぐらいですからね、2秒ぐらいで何百トンっていくとこれがドーンと落ちてきますからね。
ああ、本当骨の髄までこう信頼してたって。
まあ私はやっぱりまあこの本に書いていただいてるように、まあもう兄弟に付き合ってたし、もうそれは間違いなくそれはありました。まあだから結局私とそういうような関係になったような私がまあ大好きな人間というのがまあ結局山本死にましたと。でまあほとんどの方が遺体も未だに出てきませんと。未だにヒマラヤの雪の中に埋まっておりますという。お墓が日本で作ってもその骨壺には骨は何もありませんと。まあそういう状況なんですけど。ただもうこれはそれを覚悟の上でそういう世界だと承知の上で我々はそういう死の死で突入何回も繰り返しているわけですから。それはもう個人のレスポンシビリティ、リスクでしかないですよ。それは。登山家というのは本来そういうものだと。まあ、屍凍るしかないんだと。ああ、そういう職業ですね。
あと、その20代の後半の際に、その癌になられた時に、
はいはい、
トレーニングがあまりにも結構激しかったと、警告じゃないかっていうふうに思われたんですけど、その癌になられた後のトレーニング方法って何か変わられたんですか？
私がですね、まあそういう10代、20代、30代にやってたってことはひたすら、まあ、心、体、まあ心ってのはもう分かりやすいけど、根性精神力みたいなもんなんですよ。
はい、
分かりやすいけど、根性精神力みたいな。もう何があっても絶対もう耐え抜くという、
は
い。で、絶対にもう何があっても生きて帰ってくるんだと。
うん、
もうそこのまあ根性精神力ですよね。絶対くたばらないという。まあこの一点。だからまあ、そのようなトレーニングをやっとったんですけども、まあ、それと同時にその20代前半にですね、まあ、この本にも書いていただきますけど、まあ、インドの山奥でですね、まあ、ずっとそのヨガの行者の拝殿に入って、まあ、こういうヨガの行をやっとったわけですね、20代前半に。で、これはやはりそのヨガというものを教える、ヨガというのは人類最古の健康法の一つですから、 まあ、大体5000年前からヨガというのがあるんですけどね、うん、まあ、これはやはりその非常に高い高所登山においてはヨガの教える呼吸法あるいはその集中力、まあ、これがですね非常に役立つんじゃないかと思って、まあ、インドの山奥でずっとまあヨガの修行を20代前半に取ったわけですね。
うん、じゃあその警告として今までのトレーニングがあのやりすぎだった悪かったっていうんではなくてその足りなかった部分を補っていったっていうところですか、ね、その後の病気になられた後今までのトレーニングプラスアルファ入ってさらに上を目指されていったっていう感じです。
うーん、というかですね、これは8000メートル、高原8000メートルが2つ3つか3つ打ってますけどね、
はい、
ここまでやっぱり無酸素でいこうとなったらですね、うん、何よりもまずその抜群のその、まあ、やっぱり高所の強い体質よりまず肉体的なものがなきゃもう全然無理なわけですよね、
はい、
いくら私は平常心ですと何があっても教えてますって言ったってそんなそこまで歩いていけなきゃ何の問題登れなきゃ何の問題も今ないわけですから、うん、まず何よりもそういう
基礎体力
まず、うん、スピード耐久力ですよ、
はい、
まずそれがなきゃもう何の意味もないですよ。だそれがあって、まあその上にそれを生かす結局心あるいはその魂、はい、あるいは気、まあ、こういうもののやっぱり強さ強靭さっていうのが求められるわけですよね。つまり何が起こっても、まあ、パニックは起こせませんと、
うん、
まあ、そういう動じないというものっていうか、まあ、それが重要なところです、
うん、
だからまあ動じんだから心の修行っていうのは例えばヨガの瞑想をやったりあるいは座禅を組んだりとか、まあ、それも終始同時に並行していかなきゃいけない。